背の高い女。2年前俺は東京近郊のボロいアパートに住んでいた。その日は熱帯夜で、狭い 1K は蒸し風呂のようだった。深夜のくだらないバラエティ番組を見ながらベッドに寝転んでいた。くそ、ビールがなくなった。冷蔵庫が空っぽになっていた。仕方なくアパートから50メートルくらいのとこにある酒の自動販売機まで小銭を握りしめて買いに行く。買った500ミリリットルビールを片手にアパートへ戻ろうとしたとき、目にした光景に思わず物陰に隠れてしまった。見たことのない女が鏡込んで郵便受けから部屋を覗いている。誰だよあれ。190はありそうな大柄な女。古いデザインのワンピース。ロングヘアというにはあまりに長い髪のせいで顔は全く見えない。直立すれば髪は膝まで届くだろう。全く記憶にない女だ。こんな女、知り合いなら間違いなく忘れない。体を窮屈そうな感じでくの字に曲げて、郵便受けを指で開けながら顔をドアに密着させて覗いている。前の住人の知り合いか。思ったのもつかの間、イザムくんいるんでしょ。ぼそりとした声だったが、確かに俺の名前を呼んだ。途端に怖くなった。イサムくん、開けてよ。イサムくん、いるんでしょ。イサムくん、わかってるよ、いるの。女は室内にボソボソ喋りかけるたびに郵便受けを開け閉めしている。絶対まともじゃない。警察呼ぶしかないな。そう思ったが、携帯電話を持ってきていないことに気がついた。公衆電話があった場所を考えながら、その場を静かに離れ歩き出した瞬間、小さくドアを開けるような音が聞こえた。途端にやばいことに気づいた。鍵かけてない。慌ててドアが見える位置に戻ると、女の姿はなかった。部屋に入られた。部屋の中のものが心配になった。何されるか分かったものじゃないと思った。急いでドアの前に行き、聞き耳を立てた。静かだ。そろりとドアノブを回す。緊張でちょっと手が震えていた。普段は気にならないドアを開ける音が大きく響いた気がした。少しだけドアを開いて静かに室内を覗いた。キッチンの奥に見える部屋からは、つけっぱなしだったバラエティの笑い声が聞こえる。集中して室内に聞き耳を立てた。女は見えず、テレビ以外の物音はしていない。隠れているのか。心臓の鼓動が聞こえるくらい、大きく、早くなる。室内に入るべきか、一旦離れて警察を呼ぶべきか。室内の物音や動きに集中しながらどうすべきか考えていた。玄関から1メートルくらいの台所に置きっぱなしの携帯電話が見える。あれが取れたら。目は室内から離さないようにしながら、ドアをもう少しだけ開けて体を半分入れて手を伸ばした。もう少しで取れそうだ。 るの分かってたよ。いきなり後ろから声が聞こえて心臓が飛び出そうになった。俺の後ろに女が立っていた。俺は反射的に部屋に入り込んでドアを閉め鍵をかけた。荒々しくドアノブが回る。慌ててチェーンロックもしてドアから離れた。ドアノブが止まった。郵便受けが開いた。真っ赤な口紅の口が見え動いた。イサム君、開けてよ。イサム君、なぜ開けてくれないの。イサム君、早く開けてよ。ずっと女は開け閉めを繰り返している。気味が悪く怖くて泣きそうだった。お前なんか知らないんだよ。気持ち悪いんだよ。消えないとぶん殴るぞ。怖くて声が震えていたかもしれないが精一杯強がった。女の声が止まって郵便受けが閉じた。効果あったのか。郵便受けが開いて何か出てきた。一瞬なんだかわからなかった。包丁の先だった。20センチくらいの包丁の先が左右に激しく動く。女はまた喋り出す。イサム君、早く開けてよ。イサム君、早く開けてよ。包丁が届かないのは分かっていたが、自分の口から情けない声が出た。慌てて警察に電話した。電話に出た人に住所と状況を伝えようとしたが、焦ってうまく伝えられずに何回も聞き直された。でも警察にはかえって危険な状況だと思われたようだった。と、女の声がやみ、包丁が消えた。ドアに目が釘付けになる。テレビの音が邪魔で、外の音がよく聞こえない。もしかしたら窓から。慌てて部屋の窓を見る。台所にあった自分の包丁を掴んで震えながら身構えた。何分経った頃かは覚えていないが、赤い光がカーテンの隙間から点滅して見えた。アパートの周りにパトカーが3台来ていた。最終的にはパトカー5台とチャリが2台来た。警察官に状況を説明する頃には少し落ち着いていた。結局女は見つからなかった。狂言を疑われなかったのは3部屋先に住んでいるイラン人の男性が片言の日本語で証言してくれたおかげだ。何かを郵便受けに突っ込む大柄な女を見たと彼は証言してくれた。だが皆目女の正体は分からず、俺のアパートの周りは重点パトロールしますという解決にはほど遠い対応になった。もう家に帰るのが怖くて無理だと思った。引っ越しすることにした。別の駅にアパートを借りた。怖くて住民票は移さなかった。閑静な住宅街にあるやはりボロな 1K アパートだ。引っ越ししたことで少し気持ちが落ち着いてきた。あの出来事から3ヶ月くらいが過ぎた。その日は仕事で遅くなり、終電を降りてシャッターの閉まった商店街を抜け、一方通行の細い道を歩いていた。 いきなりすごい衝撃を背中に受けて宙に投げ飛ばされた。遅れて強烈な痛みが襲ってきて、体を丸めてうめき声を出すことしかできない。激痛の中、車のドアの音が聞こえた。消えない記憶のボソッとした声が聞こえた。やっと会えたね。何かは分からなかったが、上半身に袋のようなものをかぶされて、ガムテープのようなものでぐるぐる巻きにされて車に押し込まれた。抵抗しようにも、痛みで声も力も出なかった。車のドアが閉まる音がして揺れ始めた。30分か1時間かわからないが、少し時間が経つと声を出せるようになった。助けてくれ、やめてくれ。痛みをこらえて声の限り叫んだ。返答は一切なく、女は終始無言だった。車は長い間揺れ続けた。多分3時間くらい。もしかしたらそれ以上走ったと思う。俺は背中の痛みもひどい上に、叫び疲れてぐったりしていた。逃げなきゃやばいと思っていても、頭がぼーっとしていた。揺れが止まってエンジンが切れた。女が車を降りた音と気配がする。頭が冴え始めて、急に何をされるのか怖くなった。俺は何も見えず、体も動かせない状況の中、恐怖の予感で泣いていた。すぐ近くのドアが開く音がした。恐怖で震えが止まらない。足を力の限りバタつかせる。いきなり首がすごい力で締まった。自分の顔がどんどん熱くなり、目がだんだん飛び出そうになる。耳の奥からプーッという高い音が聞こえてきた。すべてがブラックアウトした。自分の咳込む音で目を覚ました。咳がしばらく止まらなかった。泣いたせいか目がヒリヒリして少しぼやけていたが、周りの様子が見え始めた。廃屋の中だった。近くに電池式のランタンが置かれていて、見渡すとボロボロに朽ちている壁や天井が見える。悲鳴を上げそうになったのをなんとか抑えた。後ろの壁に隙間なく写真が貼られていた。俺の写真だ。いろんな写真があったが、いつ撮られた写真か全くわからない。写真は俺の顔以外が真っ黒に塗りつぶされていて、写っている場所もシチュエーションも全くわからないのだ。真っ黒の中、俺の生首が浮かんでいるような写真を見た俺はパニックになった。やばい、やばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばい。頭の中でそれだけがぐるぐるしている。慌てて逃げようとしたら、首に鋭い痛みが走り、すごい勢いで引っ張られて転んだ。わけもわからずに首のあたりを触るとワイヤーが巻かれていた。ワイヤーは少したるんだ状態で天井の方に伸びている。どこかに固定されているのか、引っ張ってもびくともしない。首の後ろを触るとワイヤーの結び目があって、その上を針金でぐるぐる巻きにされているようだった。立ち上がると 結び目を前に回すことができた。爪で針金を取ろうとしたが、針金が固くて動かない。何か道具を探そうとしたが、ポケットは空だった。頭をフル回転して外す方法を考えた。はっと思い、ベルトを抜く。バックルをベルトから外して、留め金を針金に引っ掛け、テコのようにして針金を動かそうとした。いつ女が入ってくるかわからない恐怖で焦って何回も失敗したが、諦めず引っ掛けているうちに少しずつ針金が動き、ある程度緩むと手で一気に針金を外すことができた。針金が外れるとワイヤーは簡単にほどくことができた。息を整えながら気配を探る。体の痛みも動けないほどではなくなっていた。入り口と思われる朽ちたドアの方から、風音とは違う草をかき分けるような音が聞こえてきた。慌てて隠れる場所を探す。左の壁に潜れそうな穴が見えた。急いで這うように体を穴に入れる。ほとんど同時に女が入ってきた気配がした。
イサムくん、ただいま。
俺は奥の方に慎重に進み、息を潜めた。そこは倉庫のようだった。高いところに窓があり、そこから月明かりが漏れていて、奥に薪のようなものが積んであるのが見えた。そっと入ってきた穴から様子をうかがう。さっきつながれていた場所あたりが明かりでぼんやり見えた。そこに裸足の足とスカートの裾、そしてふくらはぎまで垂れ下がった髪の毛が見える。
イサムくん、待たせてごめんね。イサムくんと入れて嬉しい。
逃げ出したのが明らかなのに、まるで俺がそこにいるような語り口調だった。それが俺には心底怖かった。ここにいるのを見透かされているようだ。そのうち女の声がだんだん小さくなってきた。よく聞き取れない。少しだけ穴に近づいて聞き耳を立てた。
せっかくイサムくんが心配、早く切り離さなきゃ。切り離す
何を？頭にさっきの首だけの写真が浮かんでゾッとした。慌てて逃げ道を探した。薪を積んである奥にボロボロの扉が見えた。ゆっくりと忍び足で歩く。扉まであと少しのところで女のことが気になり振り返った。穴は見えなかった。一瞬理解できず立ち止まってしまった。穴は四つん這いになっている彼女の髪の毛で埋まっていた。ゆっくりと穴を抜け、女は立ち上がった。右手に包丁が見えた。月明かりに彼女の顔が見えた。真っ赤な口紅、ぎょろりとした目、肌は真っ白だった。目が合った女はキュッと口元が上がり笑ったようだった。無我夢中でドアに体当たりして転がるように飛び出した。飛び出したところは深い草むらで、どこに逃げていいか全くわからない。一瞬視界に何か看板のようなものが入り、 その先に道らしきものが見えた気がした。とにかく逃げようとその方向へ走った。そこには長く使われていない感じの砂利道があった。道に出て振り返ると、彼女が廃屋の横に立っているのが見えた。いきなり彼女はすごいスピードでこちらに走り出した。俺はまた走った。どんどん後ろの砂利の音が近づいてくるのが分かった。後ろから砂利の音に混じって彼女の声が聞こえた。イサム君、ちゃんと切り離さないと。イサム君、ちゃんと切り離してあげるから。もう砂利の音は背中のすぐ後ろで聞こえていた。砂利道を息の続く限り走ると、小さなトンネルに行き着いた。トンネルの奥に小さな光がちらちら見えた。迷わずその光に向かって走った。多分助けてくれとか叫びながら走ったが、必死であまり覚えていない。いくつかの光が一瞬俺を照らし、一斉にそれが叫び声を上げながら逃げ去ろうとした。違うんだ、助けてくれ。必死で追いすがると、懐中電灯を持った彼らは息を切らしながら立ち止まった。後ろを見ると女はいなかった。マジ幽霊かと思いましたよ。一体どうしたんですか。男三人組の彼らは最初苦笑しながらそう言ったが、必死で助けてくれと懇願する俺の姿にシャレにならないものを感じたのか、自分たちの車で近くの町まで連れて行ってくれると言ってくれた。何度もトンネルを振り返ったが、やはり女は見えなかった。後で彼らに聞いたが、このトンネルは有名な心霊スポットで、監禁されていたのは多分奥にあるハイキャンプ場だろうと言っていた。町の交番まで送ってもらい、警察に経緯を説明した。警察によって結構大掛かりな捜査が行われたが、女は見つからなかった。念のためとか言って任意で尿の薬物検査もされたが、もちろん正気だ。以前の事件、天井の梁にワイヤーの跡、誰かがいた形跡、俺の首のあざ。女は捕まらなかったが、俺の証言が現実の出来事だと裏付けるものはたくさんあった。彼女のモンタージュも作ってもらったが、別に駅に張り出されるわけでもなく、手がかりはゼロだった。俺は仕事を辞めて実家に戻った。この年齢で親に保護されるとは夢にも思わなかったが、両親は快く受け入れてくれた。地元の警察にも連絡があったようで、駐在さんが1日2回訪問してくれることになった。全員が知り合いみたいな固い仲だったら、あんな特徴のある女なんて入り込む余地はないだろうとも考え、少しだけ安心した。それから何事もなく2年が過ぎた。先日手紙が来た。差出人は記されていなかった。フラッシュバックのように女の顔が浮かんだ。震える手で封筒を開けた。中には1枚の便箋と小さめの封筒。便箋には、ごめんなさい、私が間違っていましたとだけ書いてあり、やはり名前とかは書いてなかった。少し複雑な気分で小さめの封筒を開けた。写真が入っていた。首から上だけ真っ黒に塗りつぶされた俺が写っていた。